先ほどの歌を歌いながら、東北の、ね、震災から11年ですかね、今週経つということを、思い出しました。あれだけ、ね、大きな災害ではありましたけども、まだまだね、この復興というか、元通りになるのには時間がかかるというようなことで、いろんな取り組みが行われているようではありますけれどもね、まあ、私たちの教会でも渡りというですね、福島県の海に近いところですけれども、そこの教会をですね、神明みどりさんを中心に支援をさせていただいておりますけれども、まあ、今、まあ、今日はね、まあ、あの戦争の話ですけれども、まあ、いろんな形でこの私たちの生活、私たちの命に関わるようなことがですね、まあ、起こっていくわけですが、本当にこの信仰ということが、これだけ科学万能の時代であってもですね、この人間にとって大切だなということを、まあ、思わざるを得ないというかね、私たちは何を信じるのか、何に期待し、何を基準にして生きていくのかということですね。まあ、この国はもう昔からこの自然崇拝で、またこうなんとなく流されながらこう生きている国なんですけども、そうではあり続けられない状況がね、いろんな形で起こっているなということを覚えております。はい、では窓を閉めてください。マスク取ります。はい、今日は、まあ、ウクライナの戦争のことがありまして、そのことに、まあ、絞ってお話をしたいと思いますが、まあ、皆さんもね、大変大きな出来事ですので、日々、心を痛めておられることだと思いますけれども、まあ、戦争をやめようというですね、まあ、メッセージですけれども、ロシアによる、まあ、ウクライナ侵攻というかね、侵略ですね、まあ、戦争というよりも侵略戦争ですけれども、まあ、実際侵略がスタートしたのは2月24日で、私の誕生日なんですけども、まあ、報道されているように、まあ、ロシアはすぐにでもこの、ウクライナを占領できると思っていたようですね。で、まあ、実はもう数ヶ月前からというか、どうも数年ぐらい前からこの準備がされていたというようなことですね。で、まあ、報道されたのは数ヶ月前ぐらいから、ロシアの南部とかベラルーシとか、そのウクライナの近くに軍隊がどんどんこう集結して盛んに演習をやったりしていたと。で、まあ、それは威嚇じゃないかと、ね、実際にいくらプーチンでもウクライナに、侵略することはないだろうと、まあ、テレビなんか見ててもですね、あるいはインターネットのニュースなんか見てても、大方のいわゆる専門家と言われる人たちはまさかやらんだろうと言ってましたから、まあ、私たちも、 まあ専門家が言うんだからやらんだろうなと思ったら、まあとんでもない、もうしかもやるとしてもこの一部の地域だけじゃないかと思ったら、もう全面的にですね、このプーチンは、軍隊をウクライナに侵攻させたわけですね。で、まあ、あの直前にはいろいろ対話によってね、これをとどめようと西側諸国はしましたけども、全く、まあ、今考えてみたらあんなことやっても全然ダメだったということですね。もうプーチンはとにかくオリンピック終わったら戦争をやるって思ってたようですから、まあ、そのことからしても結局これからどうなるかっていうことはもう誰にも読めない状況だろうなと思いますが、まあ今日現在ですね、この終結というか、この戦争が終わる、あるいは侵略をやめるかどうか、まあどうなるか分かりませんけれども、この事態の終結の見通しは立っていないわけですね。で、まあ日本を含む西側諸国は、まあ経済制裁ですね、銀行の取引をやめさせたりとか、まあ、いろんな形で、経済的な圧力を加えておりますけれども、まあ多分やればやるほどプーチンは先鋭的になって、ますます過激になっていくんじゃないかということが危惧されますね。それで最近ではこの、まあ、核兵器の、ね、使用もちらつかせていると。でこれも大方の見方ではさすがにプーチンも核のスイッチは入れんだろうと言われてますが、私は分からないと思いますね。もうこれまでの予想が全て覆されてきた、まあ、プーチンは、まあ後でも話しますけれども、20年近くロシアの、まあ、独裁者であって、まあ、やりたい放題のことをやってきたわけですけれども、かつてはもうちょっと計算があったりした人ですけれども、もうこのことここに及んではほとんどもう計算がない、ただただもう自分の思うがままというか、願うままに行動しているということで、まあ、もちろんあってはならないことですけれども、不測の事態にも至るかもしれない。でウクライナという場所ですね、このことがない限りは私たちはどこにあるか知らなかったですね。名前は聞いたことありましたけども、一体どこにあるのかということは知らなかったんですけども、まあこの緯度から言うと、この地図見ていただいたら分かるんですけど、北海道より上なんですね、北海道より上ですね。寒いとこです、はい、あの北海道はここですからね、ここずっと横敷いてもらうとこの辺が北海道ですから、ここがウクライナなんで北海道より上ですね。寒いとこです、そして、まあ、ロシアもともとは、ね、ソビエト連邦の一部でありましたけれども、まあ、私今回このことがあって、いろいろ調べてみますと、まあ、地理的に言っても、まあ、ヨーロッパの東側で、やっぱりアジアとの接点というかですね、なのでこのイスラムやまたこう西側ヨーロッパ側のこう勢力が常にここでこう争ってきたような、そういうずっとこう紛争が起こってきたような地域のようですね。そして、まあ、ソ連に併合されて、でもその後まあ、ソビエト連邦が崩壊するということで、まあ、独立を得たわけで、まあ、そういう意味では最近ですね、この国が独立を得たのは最近のことであります。で、まあ、問題のこの人ですけども、プーチン大統領ですが、まあ、ご存じのようにもともとこの旧ソビエト連邦のですね、国家保安委員会という、まあ、悪名高き KGB ですね、要するにスパイ組織ですけども、ソ連のまあスパイだった人です、この人は。でかつては東ドイツにおりましてですね、まあ、そこでこのスパイ活動してた人で、まあ、とにかくそのかつてのソビエトを取り戻すと、 どっかで聞いたようなセリフですけど、取り戻すって言ってるんですけど、で2000年から2008年、そして2012年から現在に至るまで、まあ、20年近い、長期政権ですね。で、まあ、とにかくやっぱり政治家っていうのは長いことやらせるとろくなことはないですね。自分で好きなように、まあ、やっていくと、まあ、だからもう今プーチンの周りにいる人たちはみんなプーチンの言うことを聞く人たちで囲まれているから、だから、どうしてこの側近と言われる人たちがプーチンを止めないのかとか、思いますけど、もうプーチンは自分の言うことを聞かないやつはみんなもう排除して、自分の言うことを聞く人たちだけを そばに置いてるから、そういうことは起こらないんですね。今かつて強いロシアを再建するんだと言ってましたけども、強いロシアというよりもやっぱり彼はかつてのソビエト連邦を復活させたい、まあ、ウクライナはかつてソビエト連邦の一部でしたからね、ベラルーシにしてもその他の地域もそうですけれども、ソビエトが崩壊して離れていった国々をもう一度この支配したいというか、そういう野望を持っているわけですね。で核兵器をちらつかせて今世界を脅してますね。で一方このゼレンスキーというウクライナの大統領ですけどね、いつもトレーナーを着て、で多分ひげ剃ってないんでしょうね、毎日だんだんひげが濃くなってますけども、もともとこの、まあ、コメディアンだったということなんですね。 でもその前は彼はキエフ国立経済大学で法律の学位を取得している人で、ですから、まあ、法律の専門家だった人なんですね。だけれども彼の願いとしてこの国に、秩序を取り戻すために、彼は、まあ、俳優になってというか、喜劇俳優として、活動した。で彼が主演した国民のしもべというドラマがあるらしいですけど、これはですね、彼自身が素人なのに大統領に当選して、そして大統領としてこう国を変えていくっていうドラマだそうです。でこれ僕いろんな方法で今見ようと思ってるんですけど見れないんですよ。なんか YouTube からも削除されてるし、どっかでもし皆さんこの国民のしもべ手に入ったら私に見せてください、はい、でそのドラマで人気を博して2019年に実際に大統領になっちゃった。すごい人ですよね、だから非常にこう高い国民の人気を得ている人で、テレビなんかではなんかコメディアンが大統領になったとか言ってますけど、いやもともと彼は法律の専門家だった人ですから、その自分の願いを国の中で反映させるために、コメディアンをやってドラマをやったということのようなんですね。だから非常にこう賢い人だと思いますし、どうもこのウクライナという国は腐敗とかあるいは不正義とかが蔓延していたらしくて、彼の願いとしてはこの国にもう一回秩序を取り戻したい、正義が行われる腐敗をなくしたいというようなことを普段から言っておられるそうでありますが、まあ、この2人ですよね、本当に対照的な大統領でありますけれども、まあ戦争ということからするとですね、この、まあ、わざわざ定義する必要もないことかもしれませんが、まあ、集団間の武力による闘争ですね、まあ、個人の場合は戦争と言わないですね、集団同士でやると戦争ということになるわけですけれども、まあ、互いの命や財産や権利などを奪い合う行為、まあ、最もやっぱり一番、あってはならないのは命を奪い合うということで、まあ、今まさに行われているのはこの命を奪うということによって、自分の野望を遂行しようとしているわけですね。で、まあ、戦争の原因となることはこれまでもいろいろありましたけども、まあ、やっぱり領土を拡大したいですね。まあ、ね、地球一つしかないんですけども、それぞれの国やら民族やらがあってこの線を引いてるわけですね、国境という、まあ、やっぱりこれが一番問題ですね、こっちからこっち、まあ、その陣取り合戦みたいなんですけども、まあ、プーチンの場合もやっぱりこのかつてのソ連の領土にしたいということで、 ウクライナに侵攻しているわけですね。まあ、それだけじゃなくて、まあ、思想的政治的な野望があったり、あるいは経済的な困窮とか、いろんな原因で戦争は起こってきました。で、まあ、たびたびこの戦争と宗教というものの結びつきが言われるんですけども、宗教が原因になって、戦争になったということはないんですね。あくまでもこれは口実として利用されてきた。で、まあ、日本でもかつて第二次世界大戦の時にですね、この天皇を神様にしてね、でその神格化するというか神様にして、この神のために命を捨てるんだと言って、死んだ人はまた神様になれると言って、靖国神社に建て祀ったりなんかしてですね、これ宗教的な側面を加えることで人間の命が軽くなるんですね。これが非常に恐ろしいです。人間のやってることとしては最低レベルですね。まあ、今回のことではあまり宗教の話は出てこないので、それはちょっと嬉しいことではありますけれども、まあ、かつてはですね、戦争と宗教というものは深く関わってきたわけですね。で、まあ、人類の歴史は戦争の歴史と言ってもいいでしょう。とにかく、世界史なんかを勉強するとですね、あるいは日本史もそうですけれども、ほとんどは戦争の話ですね。で、20世紀は特に戦争の世紀と呼ばれてます。まあ、日本でも日清戦争に始まって、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦とですね、20世紀はずっと戦争をやってきました。そして日本もかつてはまさにロシアと同じようにですね、朝鮮半島とか中国を侵略して、自分たちの国土を広げようとした。もう少しでも力を持つと侵略をするということを人類はずっと続けてきてますね。だから、まあ、そういう意味からすると誰も誰こうお互いを非難できないということはあるんですね。遡ったらあんたもやってただろうということではあるんですけれども、まあ、今はとにかくやらないようにしましょうと言ってたのに、こういうことになってると、そして21世紀になってもですね、このまさに情報の時代、科学の時代になっても核兵器がなくならないと、そして世界中に武器があふれてるんですね。なんでだろうかということですよね。さあ、殺し合うことで何も生まれないということは誰がどう考えても分かっているのに、世界中で、武器が作られ保持され、そして角を突き合わせていると。日本でもですね、何兆というお金が毎年軍備のために使われている。で、使ったら大変なことになるのは分かっているのに、なぜ、こうして世界中でですね、まあ、何百兆円というお金が人を殺すために使われなきゃいけないのか、実に愚かなことですね。まあ、戦争というのは人間の罪の証明だと思いますね。戦争こそが人間が罪人であるということを証明しているんだと思います。聖書は何と言ってるか、これはまあ当然のことですけれども、戦争は重罪であると、何と言ってもこの10回においては殺してはならないとちゃんと記してありますから、いかなる理由があっても人は人を殺してはならないはずなんですね。そして戦争には殺人だけではなくて、その他の10回を破るということがついてもあるんですね。盗みも偽証も強欲もあるいは姦淫も、10回の後半が全部この戦争に関わってきます。で、やっぱり戦争というのは神様がね、一番悲しまれる行為だろうと思いますね。間違いないと思います。創造主である神が神の作品として、神の形に似せて私たち人間を作ってくださったんですよね。神と同じように自由に考えて互いに愛し合い許し合うことができるように私たちを作ってくださったのに、その自由を互いに殺し合うために使っているというのは、まあ一番やはり創造主である神様を 悲しませていると。だからこの今回のことでもですね、世界中の人は心を痛めてますけれども、神様はそのもう何倍もですね、この痛めておられてますね、心をね、なぜ人間を殺し合うのかと、思っておられることだと思います。イエス様も三条の水訓で平和を実現する人々は幸いである、その人は神の子と呼ばれるとおっしゃいました。まさにこれは神の願いですよね。平和を実現する人は神の子と呼ばれると、もう最高の賛辞を送られている。神ご自身が人となってこの地上に来られて平和がないということがどれほど悲しいことか。だから平和を実現しなさいと、平和を実現する人を私は神の子と呼ぶよと、それぐらいこれは素晴らしいことだよとイエス様おっしゃってくださったわけでありますね。まあでも旧約聖書なんかを見るとね、ユダヤ人も戦争してるじゃないかと。確かに、ユダヤ人は周囲の国々と戦争している、戦いをしていると、いうことはありますけども、まあこれはまあ聞き方によっては詭弁かもしれませんが、基本的に神様がアブラハムに与えられたその地域から外には戦いに出ていないんですね。要するに侵略はしておりません。一切侵略を許してはいない。ソロモンの話もしましたけども、最高に力のあったソロモンの時代でもユダヤ人は侵略はしない。神様が与えられたところを守りなさいという、まあ、小さなとこですよ、本当に小さな地域ですけれども、まあ、そういう意味ではまあ、もちろん聖書の中には戦争の話は出てきますけれども、まあ、少なくともこの一線においては守られているんじゃないかなというふうには思います。戦争の話ですけれどもね、この、まあ、聖書を読むとこれまでずっとお話ししてまいりましたけれども、この世の終わりの予兆として戦争があるということは述べられているんですね。これはイエス様もおっしゃったことですけれども、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる、これらは生みの苦しみの始まりであると。まあ、何度も読んでいるところですけれども、本当にまたこのような形で戦争が起こると、これは世の終わりが近づいているということを示しているんだと言わざるを得ないんですね。そしてさらに何年か前に黙示録の公開をいたしましたけれども、黙示録を見るとですね、この本当に完全に世の終わりが近づいた時に、週末に大きな戦争が起こるということも予言されている。まあ、ハルマゲドンというところにこの軍隊が集結するということも書いてありますけれども、まあ、一つの象徴的な話ですが、まあ、火のように赤い別の馬が現れた、その馬に乗っている者は地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた、またこの者には大きな剣が与えられたって書いてあるんですね。黙示録の6章4節ですけれども、もう完全に世界の平和が奪われて、そして、この大きな剣っていうのがね、何を意味しているかなと思いますが、今起こっていることの何倍も大きな戦争がこの世界の最後に、起こるであろうということも聖書は予言しています。だから戦争はなくならない、なくならって諦めてるわけじゃないですけれども、それは聖書に記されていることではあります。しかし一方でですね、今日のこのイザヤ書の御言葉、ここに私たちは最後の希望を見出すわけですけれども、イザヤ書2章の2節から5節ですけれども、このように記されています。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、 多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。このイザヤの予言ですけれども、終わりの日、本当にこれは世界の終わりを意味してますけれども、何が起こるかということがここで約束されているわけですね。まず主なる神が唯一の頭となるというふうに記されています。やはりこうして世界が戦い、世界で戦いが起こることの理由の一つは、多くの指導者がいるということですね。その地域地域の、政治の形態は違いますけれども、さまざまな指導者がいる、リーダーがいる。で、彼らの考え方やポリシーが違うことでもって戦いが起こると。やっぱり人間の考えていることは不完全ですから、どれだけその指導者が優れていたとしても、やはりこの多くの指導者がいることによって、船頭を多くして船山に登ると言いますけれども、まさにこの地球全体がですね、多くの指導者のこのそれぞれの思惑の違いによって混乱してきているわけですね。でも聖書は最後は全ての国々がこぞって大河のように主の山に向かうと言っているんですね。主なる神が、この世界をお作りになった神が唯一の頭となると、その方のもとに全てがひれ伏す。バラバラの基準、バラバラの秩序、バラバラのポリシーではなくて、一つの基準のもとに、一つのポリシーのもとに、主なる神の教えのもとにみんなが集まると言ってるわけですね。それからその主なる神が導かれると。やはりこのさまざまな理念な思想によって導かれることによって、間違ったことが起こる、戦争が起こるわけですね。人間は愚かですから、それが誰がどう考えても間違っているとしても、そうだと思うとですね、そう思った通りにしてしまうんですね。それが正しいと思ってしまう、それが国のリーダーだったらこういう大きなことになるし、個人レベルでも起こるんですよね。誰の意見に耳を傾けるか、いや誰の意見に従うか、そしてその従うべきお方が誰であるかということが、人間の、そしてこの人類全体の行く道を定めるわけです。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。唯一の頭である主なる神、そしてその教えに従っていくと。みんながその同じ教えのもとに導かれていくということによって当然争いはなくなってくる。そしてその主なる神が裁いて戦いを終わらせると記されていますね。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められると。今結局世界を裁ける人は誰もいないんですね。世界を裁ける人は誰もいない。やはりこの世界をお作りになった方だけがこの国を、この世界を裁くことができる。それこそがやはりこの世界の終わり、それが私たちの唯一の希望だと思います。そしてこの神が世界を裁かれる時に、国は国に向かって剣を上げない。その前にね、この剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とすると書いてありますけれども、これはですね、この当時のイスラエルで行われていたことなんですね。 いつもみんな武器を持ってるわけではありません。で、普段は農具として使っているものを打ち直して、剣とか槍にして戦いに行ったんです。で、終わるとまたそれを農具にしたんですね。その当時金属は貴重だったから、そういうことは実際に行われていたわけですけれども、今も私たちこの世界中にあふれているこの兵器ですね、毎年何百兆円というお金でが軍備に使われているわけですけれども、そのお金が、あるいはそのものがですね、人間の平和とまた互いの繁栄のために使われたら、ね、まあ、飢餓なんて一瞬でなくなっちゃいますよ。誰も飢える人はいなくなる。まさにこの隙が、剣が隙に打ち直される、槍が鎌に打ち直されるように、神様はこの人間の愚かな行為を正してくださる。そしてもはや戦うことを学ばない、戦うことを学ばない、戦いをね、学んできてるんですね、人間は。だからこの戦いが繰り返されてる。誰が始めたのか分かりませんが、戦いを学んで、そしてその復讐の連鎖がある意味ずっとつながってきてるわけですね。もう戦いを学ばないと、そうこのイザヤは予言をしています。これがまあ私たちにとっての希望ですね。この時が神様は備えてくださると。もし神様はこの時備えてくださらなければ、結局どうなるかというとですね、人類全部滅亡ですわ。全員で滅亡する。みんながもし核のボタンを全部押せば、地球は何十回も粉砕されるほどの核爆弾があるんですから。愚かですよね、実に愚か、その愚かなこの世界を神様が最終的に、人類が人類を滅ぼす前に終わらせてくださるということが希望ですね。最後にですね、この、まあ、ウクライナの、まあ、ロシアによる侵攻侵略ですけれども、そのことのために、ご一緒にお祈りをしたいと思いますが、まあ、今日は世界中のですね、教会で、このための祈りが捧げられております。いろいろなところから、まあ、祈りのリクエストが来たりとかですね、しておりますけれども、間違いなく今はもう世界中の教会で、祈られている。で、まあ、ウクライナというところは基本的には正教ですね、オーソドックスです。まあ、ロシア正教、ウクライナ正教と言われていて、まあ、私たちの教会とはだいぶなんかこう雰囲気が違う教会ではありますけれども、まあ、でも一応まあキリスト教の国ではあるんですね。プロテスタントの人口は 1% ぐらいだそうです、日本と一緒ぐらいですね、でも、まあ、防空壕の中で皆さんで礼拝を捧げる様子なんかが、キリスト教の SNS とかでは上げられているんですね。まあ、今日も、まあ、祈ってね、共に、世界中の人が祈って、とにかくあなたたちのことを覚えていますよというメッセージを、伝えたいと思いますね。そして本当に主なる神の、介入を願いたいと思います。ご一緒に、このことのためにですね、お祈りしたいと思います。天の父なる神様、本当に心を痛めております。なんと人間は愚かなことでありましょうか。この暴挙を誰も止めることができない、さらにエスカレートしている。神様、ただただ、私たちはあなたに祈るしかありませんけれども、しかし世界中の人々の祈りがあなたに届くことを今願っております。どうぞこれ以上戦争がエスカレートすることがないように、そして平和的に解決できるように、人の目には不可能のように思えることも、あなたはそれをなさる方ですから、ただただそのことに私たち思いを込めます。またそのために指導者たちに自制と知恵と愛が与えられるように、 人間としての思いを取り戻すことができるように、何が大切か理解することができるように、神様どうぞその心にあなた自身が働いてください。また危機的な状況にある教会やクリスチャンの方々が守られ、またこの困難の中にありますけれども主に用いられるように、神様格別なるお計らいをお願いいたします。また今もうすでに多くの命がロシア・ウクライナ双方で奪われています。この愚かなことによって命を失われる命が失われることはなんと悲しいことでありましょうか。どうぞ、ああ願わくばこれ以上大切な命が失われることがないように、神様憐れんでください。そして今戦火の中にある人々の心に慰めと平安と希望を与えてください。また私たちにできることがあるならば主が示してくださって、どうぞこの戦いが一日も早く終わり、また平和な日々が訪れることを私たち願い支え、また祈り続けるものとさせてください。イエス様のお名前によって皆さんの思いに合わせてお祈りをいたします。アーメン。これからも共に祈っていきたいと思います。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。これをもちまして本日の礼拝を終わります。